毎週水曜日は九州経済です。
長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんにズームをつないでお話を伺います。
鳥丸さん、おはようございます。
おはようございます。
8年間本当にお世話になりました。
いや、もうこちらこそ大変お世話になりました。
今日が鳥丸さんにとってインサイトの出演は最後ということになります、はい、本当インサイトのスタート時からご出演いただいて、いろいろと教えていただきました。本当に
そこで九州経済、日本経済、世界経済の主な出来事とともにインサイトの8年間をちょっと振り返ってみたいと思います。
ありがとうございます。経済で8年間インサイトも振り返っていただける。はい、はい、お願いします。
まず一言で言うとですね、これ、はい、世界事情になるんですけれども、うん、ロシアのクリミア半島侵攻直後にインサイトは始まって、ロシアウクライナ戦争その真っ只中で終了するっていうことになるんですね。
そうなんですよ。クリミア半島をね、侵攻したの2014年でしたもんね。ロシアが。
あの時もソチの冬季オリンピックがあって、はいはいはい、で、パラリンピックになるまでの間のその間隙をついて実行されたわけですよね。うん、はい、で今回は北京オリンピックがあってパラリンピックまでの間にって思ってたのが予想通りいかなかったっていうことで今も続いているっていうことですね。はい、で、あの頃ですね、あんまりこのクリミア侵攻の問題っていうのは大きく取り上げられなかったんですよ。
はい、
確かにアメリカ、EU、日本っていうのは、資産凍結だったり、はい、貿易の一部禁止だったり、経済制裁やったんですけれども、うんうんうん、まあ今ほど一枚岩にはなってなかったんですよね。あ、まあ、あの時に思いっきり、一枚岩になっておれば今回のように果たしてなったのかっていうところですけれども、その頃日本で何が一番大きな話題になっていたのかっていうと、はい、消費税率引き上げです。
あ、そうでしたっけ。
8年前の4月1日から消費税率が 5% から 8% に引き上げられたんですね。
そうか、まだじゃあ番組が始まった時は 5% だったんですね。
そう、それがすぐ 8% に引き上げられて、うん、17年ぶりの消費税率引き上げだったんですよ。
はいはいはい。
で、スタミナラジオのこの8年間のうちに今度は 8% から 10% に2019年10月には引き上げられ、はい、で2回も引き上げられてるってですね。
本当ですね。そうか、インサイトの間に消費税2回上がってんだ、この8年間に。
インサイトの前にスタミナラジオっていうのが17年半あったんですけども、はい、ありましたね。17年半で消費税率引き上げ1回だけだったんですよ。
なんか私たちの番組が消費税引き上げたみたいに言わないでください、鳥丸さん。
まあ、その間に財政悪化がやっぱり日本の場合進んだっていうことだと思います。で、そのスタートした2014年の出来事で今考えると大きかったなって思うのがですね、はい、福岡市が国家戦略特区に選ばれたんですね。
あれもうそんな前ですかね。
で、これが今になって思えば、天神ビッグバンで、高さ規制が緩和されてるんですよね。はい、うん、
ですね。
それまで67メートル以下だったのが、今は96メートルまで緩和されたっていうので、うんうんうん、昨年開業した天神ビジネスセンターっていうのが89メートルですけれども、あの頃の国家戦略特区指定がなければ、今の天神ビジネスセンターもできなかったっ
ていう。そういうことですね。うん、確かに。
2015年になると大分の方で、JR 大分シティが駅ビルに完成したりとか、あと明治日本の産業革命遺産が世界文化遺産登録だとか、あと2015年10月にはそれまで堅実経営で知られていた鹿児島銀行と肥後銀行が経営統合して、九州フィナンシャルグループっていうのが誕生したんですね。で、これはですね、結構驚きで、両方とも全国の地銀の中では財務状況極めていい銀行同士の経営統合なんですよね。
ね、
鹿児島銀行っていうのは石橋を叩いても渡らないほど堅実経営、肥後銀行は石橋を叩きすぎて壊してしまうほど慎重だっていう
その2校が、ね、一つになるって、それは確かに
熊本と鹿児島で組んだっていうのは間違いなく九州新幹線ですね。
あ、なるほど。
これも影響していると思います。
はいはいはい。
で、2016年1月になると5年後の2021年夏に世界水泳が福岡開催だっていうので沸いたんですけれども、はい、これは結局コロナ禍で1年延期されて、今年5月の予定だったのがもう1年延期されて来年7月へと、お楽しみは先送りへっていうふうになってます。
はい。
で2016年4月は熊本地震ですね。あの4月14日の震度7っていうのが実は前震で、16日の震度7が本震だったっていう、
初めての体験でしたよね。
ですよね。もう九州中ものすごく揺れたっていう。でこの時に旅行需要が大きく落ち込んだんですね、
はい、
でその回復を図るために国の交付金を活用して始めたのが九州復興割っていう。でこの九州復興割がなかなかうまくいって、これが今の GoTo トラベルの制度設計のもとになっています。でその2016年というのは海外でも激震が走った年で、
はい、
まさか嘘でしょう、間違いでしょうっていうくらいの大きな出来事があって、これはイギリスの EU 離脱っていうブレグジットですね、これは国民投票で決まったり、アメリカではまさか冗談でしょうって言ってたのにトランプさんが大統領に当選したり
か。でしたよね。いや本当これ何やってんのアメリカの国民はと思いましたもんね。
で翌2017年7月になると、7月5日に朝倉浮葉東峰村から日田にかけて九州北部豪雨ですね。でこの時以降日本中で線状降水帯っていう言葉が普通に語られるようになっていった。
そうですね。
で実はこの自然災害の直後に神宿る島、宗像沖ノ島が世界文化遺産登録が決定したんですけど、お祝いイベントがちょっと先送りされるっていうことになっています。で翌2018年には長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界遺産に登録されて、
はい、
でこの年の10月に2015年国勢調査人口が5万人を超えた中川町が中川市に昇格してるんですね。でこの時はですね、速報値段階で、まあ、市に昇格する要件5万人なんですけれども、29人超えてたっていうので間違いなしと言って市政移行手続き進めたんですけど、確保値を見てびっくりですね、5万と4人だった。
あもう危ない危ない。どっかの家族が一世帯引っ越しちゃったらもう切ってましたね。
もうそういうことで、じゃ白票上の市政移行だったっていうのが後に分かったっていう。
はい、
で翌2019年4月になると独禁法に抵触するっていうので、福岡フィナンシャルグループと長崎市を本拠地とする18銀行の経営統合を認めないっていうふうに言っていたわけですよね。まあ、そういったのがすったもんだがあって、最終的には地銀の県内での合併は特例として独禁法の適用除外とするっていうのの走りになったのがこの案件でした。
はいはい。
で2020年以降っていうのはもうコロナ禍一色の感じですね。でせっかくオミクロン株の第6波も落ち着くかなって、反転攻勢に出ようかなっていう段階でロシア・ウクライナ戦争っていうのと、はい、あと1週間前の福島県沖の震度6強の地震で、先ほどお話があったように電力需給逼迫警報って初めて出されて、ちょっと身動きの取りにくい状況でインサイトは幕を閉じるって。
そんなこと言わないでください、鳥丸さん。
総じてですね、暗いニュースが多かったんですけども。
いや、総じて暗いニュースとか、なんでそんな締め方するんですか、なんか
最後。なんだけど、世界遺産空白地帯と言われていた九州本土に、うん、明治日本産業革命遺産だとか、沖ノ島だとか、キリシタン関連遺産だとか、九州の自然歴史文化っていうお金で買えない地域資源っていうのを見直そうという機運が高まったり、
はい、
あと産業面では昨年ですね、台湾の TSMC の熊本進出が決定して、その、お相手のソニーがホンダと一緒になって自動車産業に参入するっていうのが発表されてて、なんかそれを思うと今後の九州経済のグローアップの目が見えてきて閉幕じゃないかなっていう気がします。
さすがですね。そうなんです。来週から田畑隆介グローアップ新しい番組が始まりますが、鳥丸さんそちらにもご出演いただけるということで、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
8年間どうも本当ありがとうございました。
ありがとうございました。今度は暗いニュースばっかりじゃなくて明るいニュースばっかり伝えてください。
以上悪くなることはないと思います
ので、どん底だったわけですね。私の人生みたいなもんだ。ありがとう、ありがとうございました、鳥丸さん。
お
世話になりました。本当にありがとうございました。長崎県立大学教授でエコノミスト鳥丸聡さんでした。